します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ起業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。いつもは坂本先生と私と二人でさせてもらってるんですけれども、今日は素敵なゲストをお招きしております。小林隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小林さん、最初に自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社フィーネスという会社を経営しております。起業して今5年目になります。今は企業の研修をやったりですとか、あとは今日メインでお話しする中小企業さんが海外に進出する際のサポートなんかをしています。最近はちょっと個人の方が海外に出る時のサポートなんかもやり始めています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日ですね、その小林さんの、ビジネスの内容ですとか企業のことについてですね、いろいろこうお話伺いながら、リスナーの方の企業のヒントになるような内容がお届けできればと思っております。今の小林さん、少しお話しいただきましたように、メインのその事業領域は海外のビジネスっていうふうに伺ってるんですけれども、
はい、
海外のビジネスされたい方もリスナーの方には多いかと思うんですけれども、
はい、
多くの方がですね、いろいろ海外でやりたいなと思ってもネックになることの一つに、やっぱり英語ができないやみたいな方って多いと思うんですけれども、小林さんでその辺とかってビジネスに困らないぐらいの語学力を持って臨まれた感じだったんでしょうか？
いや、ですね、最初は全くと言っていいほど喋れなかったですね。海外で仕事もしたことなかったですし、英語もそんなに話せる方ではなかったので、てかほとんど話せなかったですね。
ですと、その英語ができない方が、海外でビジネスを始めるその方法みたいなことについてですね、今回詳しく伺えればというふうに思ってるんですけれども、
はい、
実際に英語ができないと、仕事にならないんじゃないのかなと思ったんですけれども、その辺とかっていかがでしたでしょうか？
そうですね。基本的に日本人の方って海外でビジネスをするのにむちゃくちゃ有利だなというふうに個人的に思ってまして、まず結構世界中どこにでも日本人っていますという形なので、日本人とつながってしまうと、それでビジネスができてしまったりしますというのが一つですね。で、もう一つは、海外にも日本語を話せる方って大体どこの国にもいるので、それぐらい日本語を勉強されてる方って、やっぱり日本ってマーケットも大きいですし、日本に来たいと思ってる外国の方も結構多かったりするので、なので、ある意味こう誰かに話してもらえれば、結構それでビジネスができちゃったりするっていうところもあります。
なんかこう、素人考えになっちゃうんですけれども、その語学ができなかったら話にならないっていうふうに思ってたんですけども、今のお話を伺うと、自分にその語学能力がないっていうことは、決してその海外でビジネスをするっていう時の障害とか言い訳にはならないっていう感じなんでしょうか？
そうですね。私もやってみて分かってきたことなんですけど、結構海外で仕事をしてる方も英語喋れないみたいな方って結構います。特に始めた時はもう全然英語喋れない状態で行って、とりあえず単語だけでコミュニケーションを取ってみたいな方もいますし、アメリカでビジネスされてる方とかでも結構もう長年やってる方とかでも、未だに英語あんま喋れませんみたいな、うまくないですみたいな方も結構いらっしゃったりするんで、はい。そこは、なんていうんですかね、皆さんが思ってるほどハードルではないですね。
それすごく意外なお話でしたね。
はい。
はい。坂本先生、あれですよね、結構前々からこのラジオの中でも、ご自身の中で、ご経験の中で英語は捨ててますとか、苦手ですとかって、はい。今のを聞かれて、坂本先生、所感としていかがですか？
そうですね。なんか、確かにね、なんか海外にいるけど英語喋れないっていう方、ね、日本でもね、日本語が喋れない外国のビジネスマンの方とかもね、いらっしゃいますから、同じようにね、海外でもできるのかな。で、やっぱり英語ができないっていうところですよね、とか、苦手っていうのでがボトルネックになって、海外のビジネスもね、なんかすごく苦手というか、抵抗感を示してる人いるかなと思うんですよ。やっぱそういうのはじゃあ小林さん的にはあんまりもう関係ないという感じなんでしょうか？
そうですね。なんかそこの英語で止まってて勉強してなかなかそれが喋れるようにならないみたいなこと時間かかるぐらいだったら、まず始めちゃった方がいいっていうのが 私の経験上ではありますね。
ですよね。結構ね、海外ね、行く方で、なんかそういう、そこでなんかブレーキになっちゃってる方ってすごく多いのかなと思うんですけど、ちなみにどういうビジネスをされてる方が、これまでご覧になられたというか、はい、サポートがされてきたんでしょうか？
いや、これも結構いろいろ幅広いですけれども、例えば、私も同じような仕事ですけど、企業さんが海外でいるときに、その販路を見つけているサポートであったりとか、展示会に出るときのサポートであったりとか、そういういわゆるコンサル的な仕事をされている方もいらっしゃいますし、あとはそのなんか自分で商品を持って、日本の商品をこう向こうに売るみたいな方もいらっしゃいますし、あと最近多いのはやっぱり日本食とかは多いですね。日本食は人気が結構世界中であるので、その飲食で出ていくみたいな方もいらっしゃいますし、結構業種は幅広いですね。
そうですね。なんかそれぞれの業種でなんか気をつける、なんか海外出るときのなんか気をつけるポイントみたいなのってあったりするんでしょうか？
そうですね。やっぱりその、国によっても全然、なんていうんですかね、マーケットが違ってくるので、例えばなんでしょうね、シンガポールだと結構やっぱり所得が高くて、お金持ちが多いので、それなりにこう、品質のいいものが売れたりするんですけど、一方でこう、ベトナムとかだとまだやっぱりそんなにこう、所得が高くなかったりはしますので、そうなるとあんまりこう、高級なものは、なかなか売りづらかったりするっていうところがあったりしますし、その、例えば日本食の、なんて言うんでしょうね、こう、レベル感っていうとあれですけれども、その、どれぐらい本格的なものが求められるかも、結構国の発展段階というか、その日本食が浸透している段階によっても変わってきたりもするので、そこのマーケットによってかなり違ってくるっていうのが、まず第一条件ではあります
ね。ね、なんかね、海外の日本食とかだとね、本当になんかもう、ちょっといい加減なところだとね、なんかこれ本当に大丈夫かみたいなのもね、日本人から見ると、そういったところもあったりもしますもんね。
はい、ありますね。最近ベトナムとかでももう結構本格的な日本食が食べれたり、結構安く食べれたりしてきているので、これ一昔前だと、やっぱりなかなか、なんていうか日本と同じ品質のものって食べられなかったんですけど、結構この1、2年ぐらいで急激にレベルが上がってきてるっていうところもあるので、
はい、
はい。
ね、じゃあその辺が、じゃあその辺の、進出、じゃあ、そういう日本、海外になんか打って出たい企業さんを、サポートされてらっしゃるっていうような感じですかね。
そうですね、はい。
今お話伺ってですね、ちょっとこれ沖縄の話になってしまうんですけれども、
はい。
マレーシアって、イスラム教の国だったかなと思うんですけど、
はい、そうですね。
イスラム教って豚がタブーだったかと思うんですけれども、
はい。
そのマレーシアで、結構その豚骨ラーメン屋さんが結構たくさん出てて人気だっていう話があったのを思い出したんですね。
はい、はい。
その中の店舗の結構有名な一つの店舗の一つに、沖縄出身の方がそこで活躍されてるみたいなことがですね、地元のニュースであったりしたんですけれども。
はい。
もちろんその豚だからマレーシアのイスラム教の方は当然食べられないらしいんですけれども、その国にいる例えばイスラム教じゃない方も一定数いるので、そういった方にはすごくこう日本の食事とか、日本のものっていうのはすごく人気があるっていうことっていうのは、結構沖縄のちょっとした本とか、ちょっとしたその記事とかに結構出てるなっていうのを最近結構読んでたんで、それ思い出したんですよね、はい。だから結構日本人気っていうのはやっぱりあるんだなっていうのがですね。
はい、
今お話聞いてすごく思いました、
ね。はい。日本食は特にやっぱり結構もう世界中で、なんていう市民権を得ているというか、比較的こうみんな知っている、ジャンルの料理になってきていて、アメリカなんかでも今ラーメン屋ってすごい増えてきてますし、特には西海岸、東海岸の方ですね。都市部の方は結構ラーメン屋はどこに行ってもあるみたいな感じになってます。高いですけど、アメリカとかだと。一杯1500円とかかかりますけど。
高いですね。
はい、すごい高いですもんね、アメリカね。
でもアメリカ、アメリカ物価がもともと高いっていうのももちろんありますけれども、でもすごい行列ができたりとか結構しているので、はい。
小林さんが今後その海外にビジネス出る、ね、進出のサポートがされてると思うんですけど、初めてこれから出る、方とか、経営者の方とかね、業界の方が海外出るときに、注意しないといけないポイント、そのリスクとかがいろいろあると思う。なんかその辺って、どういうところが注意しないといけないポイントなんですか？
そうですね。さっきも言ったように、やっぱりその結構日本の、特に製造業系で多いんですけれども、なんかいいものを作ってれば売れるみたいな風に思って、売ってる会社さんって結構あったりするんですけど、やっぱりそうではないんですよね。さっきお話したように、やっぱり所得レベルも全然国によっても違いますし、文化も全然違いますし、価値観も全然違うんで、例えばすごい極端な話をすると、インドネシアとか、ああいう所得のちょっとこう、まだ 低いような国で、例えば日本のこう高機能の冷蔵庫を売りたいと思っても売れないんですよね。で、彼らは何を求めてるかっていうと、基本的にも冷えればいいと。冷えればいいし、凍ればいいみたいな話だったりするんで、もうその、それの機能がシンプルにあって安く買える方がいいみたいなことって絶対的にあるんですよね。まあ日本って特にこう、なんていうんですかね、なんか細かい技術で、こうすごい配慮の行き届いた製品を作るのは上手なんですけど、それが必ずしも海外で求められているかどうかっていうと、そんなことは全くないので、やっぱりその、マーケットをちゃんと知るっていうことが大事ですし、で、そこでこう、どう展開すればいいかっていうことをちゃんと考えていくのが大事で、例えば、あるシンガポールのお寿司屋さんとかだと、まあ日本で結構20店舗くらいやってらっしゃるチェーンの企業さんですけれども、まあシンガポールにこうお寿司を出しましたと。で、まあこれもよくあるあるなんですけど、こう、日本の本部の方はもう日本と同じクオリティのお寿司を同じように出しなさいっていうので、最初入っていったんですけど、まあ全くお客さんが来ないと。で、現地の担当者の方は、もう本部の意見を多少半ば無視して、もう現地の方に試食会とかをやって、どういうのがこう求められるかっていうのをこう一生懸命まあ調査したわけですよね。で、そうすると、まあ大体、あ、こんなのがいけそうだなみたいなのが分かってくるんですけど、もうそれってなんていうんですかね、例えば、なんか太巻きみたいなのにうなぎが乗ってたりするんですよ。
はいはいはい。
で、もう日本ではありえないようなうなぎの使い方をするんですけど、それが結構売れてたりとかっていうのがあったりするんですよね。なんでやっぱり日本の寿司がこうだから、現地で受け入れるだろうみたいな発想で行っちゃうと、大体あの失敗するっていうのが多いので、やっぱりこう現地でしっかりとリサーチをしながら改善して、で、こう現地に、まあローカライズってよく言いますけれども、現地に合わせていくっていう、まあそのやり方をするっていうのは絶対的に必要かなというふうに思いますね。
そうですよね。やっぱりそのまま持って、やっぱり実際ね、現地の人がね、食べたり使ったりするときに不便だと、やっぱり売れないですよね。
そうですね。はい。だから本当にこう、海外って全く違うもんだと思って、いった方がいいなと思います。
日本人で有利な部分っていうのはどういうところが有利だったりするんですか？
ですね、基本的にやっぱりあの日本人っていうだけで信頼されるっていうところは結構あって、この前ちょうどあのアフリカで事業されている方とお話をしていたんですけれども、あの今やっぱり中国の方も結構アフリカ今出てるんですよね。その資源の開発とか出てるんですけど、うん、結構もうまあ中国の方だけで事業をやって、まあ中国の方だけが雇用されるみたいな状況になってて、現地の雇用とかもほとんど生んでないっていうのが現状である。で、一方でその中国の方が、そのアフリカの方に対する態度もちょっと良くないところもあったりするみたいで、まあこれはもちろんその全員がそうっていうわけではないですけれども。なので、なんかこう、中国の方だとちょっとなんか嫌だなみたいな風に思われるアフリカの方も結構いらっしゃるみたいなんですけど、一方で日本人は、ここでやっぱりその ODA って、あの開発援助ですね。いろいろお金も援助されしてたりとかもしますし、結構日本に対してはいいイメージを持ってくれてるんで、だから向こうの方からすると中国の方と日本人ってあんまり区別つかないんですけど、日本人っていうと結構なんかフレンドリーに接してくれるというか、みたいなところがあったりするんで、まずそこの信頼、なんか日本人っていうとまあそれなり信頼できるよねっていうある程度のベースがあるっていうのは、これはすごく有利だと思います。
でもそれだけで仕事が結構進んでったりとか。
そうですね。まあ、それだけだと、ま、さすがに難しいですけど、その、なんか最初の変な障害はないというか、うん、
はいはいはい。
はい。ちゃんと、まあ、あの、ビジネスの話ができれば進みやすいというかですね。うん、っていうところはあるかなというふうに思いますね。ただ一方で、あの、騙されやすいのも日本人の特徴だったりしますけど。
ああ、その辺はやっぱり結構、日本人はやっぱ騙されるのも多い感じですか
ね。そうですね。だからやっぱり基本的になんて言うんでしょうね。あの、ちゃんと契約書作って、でそれを遵守するみたいなことが大事だったりするんで、やっぱり日本の契約書ってすごい少ないって言われるんですよ。もうアメリカとか行くと全然こう量が違うみたいな。で、全部契約で縛らないと、やっぱりこうなんて言うんでしょうね。なかなかこう、違うイレギュラーがあっても文句言えないみたいなことがあったりするので、まあ、これも国によってですけど、でも日本人でどっちかっていうと結構もう信頼関係で進めちゃったりするところがあったりするんで、あの、それが海外で当たり前だと思うと結構危険なところはありますね。はい。
そうですよね。なんかその辺はしっかり契約とかもね、やっぱりやっていかないと、なかなかね、海外の人はイレギュラーなところでもね、なんかそう、あの、対応してくれないみたいなのがやっぱありますよね。
そうですね。まあ、あとまあ、お金はできるだけ前払いでもらっとくとか、やっぱまあ、その辺の最初の方が得意ですね。
ああ、そこすごく大事ですね。ま
あ、そうですね。はい。あの、払ってもらえないっていうことが往々にして起こるので。
はい、はい、はい。
日本と同じ感覚でいいよ、後でって言ってると、
うん、
回収できないみたいなことも、あの、結構ありますんで。
ですね。あと、はい、あとなんか以前聞いたのが、やっぱそのなんか、やっぱ海外行くと、やっぱその初めて行くと、なんかブローカーみたいな方々もやっぱり多いから、なんかそういった方になんか騙されたりとかっていうのも話も聞いてるけど、その辺はどうなん
ですか？そうですね。まあ残念ながらと言いますか、日本人の方が日本人を騙すっていうこともやっぱ海外に行くとよくある話で、まあそれが悪気があってしているかどうかっていうのは、まあまた別なんですけど、なんか本来ここまで、例えばリサーチをここまでやってもらえるはずが、なんか全然そのリサーチができないみたいなことやったりとか、うん、販路を見つけてもらう約束だったのが全然なんかできないみたいなことやったりとか、うん、海外にいると目が行き届かないからこそいろんな方がやっぱりいるっていうところもあったりするので。
はいはい。
はい。
そういうのをなんか見分ける方法みたいなのあったりするんですか？
そうですね。まあ基本的にはやっぱり紹介とかで、仕事をするっていうのが一番いいかなというふうに思いますね。いきなり、なんでしょう、どっかに問い合わせしてとかってやると、大体失敗するケースが多いかなと思うので、うん、まあ、ある程度こう、信頼できそうな方で、もうすでにまあ海外出てる方にちょっと相談するとか、うん、まあそういう形でこう、ある程度信頼できるネットワークを持ってる方に相談されるのが一番いいかなと思います。いきなり自分でこう問い合わせしてとかってやると、ちょっと危険かもしれないですね。
ああ、人のつながりをたどっていくっていうのは結構、鉄則みたいな。
鉄則ですね。もう海外もこれ、日本でもそうだと思うんですけど、うんうん、基本的にやっぱり海外も全部ネットワークで仕事をしていくので、
うんうん、
これアメリカもそうですし、まあ、中国なんかもそうだって言いますけど、
うん、
はい、基本的にはもうやっぱ信頼できる人とどんだけつながるかっていう、もうそこでしかないかなと思いますね。うん、
はいはい。確かにそこをね、やっぱ信頼ね、まあ、これはまあ日本でもね、多分一緒でしょうけど、まあ、日本以上にやっぱ海外はね、なんかいきなり人、他人の人を信用するってやっぱなかなか怖いですよね。
そうですね。で、基本的にあんまり、まあ中国なんかよく聞きますけど、初対面でやっぱ信用しないですもんね、基本的に。はい。
うん、
結構日本人は人がいいので、良くも悪くも。いきなり信頼しちゃったりするんで。
はい、はい。
なんかどっかの、なんか政府筋と繋がってますとか、国王のなんとか親戚ですとか、まあよくいるんですけど、そういう人。
ありますね。
だいたい怪しいですね。大体怪しいです。日本にもよくありますけど、そういう情報。
はいはいはい、はい。
大体怪しいんで。結構こういうのって、大使館とかに問い合わせて、こういう要人来てますかとかっていうと教えてもらえたりするらしいんで。
あ、へ
ぇ、はい、国王の親戚筋が来てるって聞いたんですけど、本当ですかって聞くと、いや、全然来てないですよ、みたいな。普通にあるって言ってました。
はい。結構大使館とかは、その、なんか、いろいろ問い合わせすると、いろいろ教えてくれたりはする方、するもんなん
ですか？そうですね。大使館にもよると思うんですけど、うんうん、教えてくれたりするみたいです。あと、うん、なんか、それ逆に私のお客様で、タイでなんかやり始めるときは、タイの日本大使館にとりあえず飛び込んだっていう会社さんもあったりしたんで、そこから紹介してもらったみたいな。
そういうのもあったりもするんですね、
は
い。
そうですね。特に日本人は海外に行くと、やっぱり日本人当然少ないですし、やっぱり、なんていうか、ネットワークの力が強かったりするので、海外の日本人同士だと。
うん、
なので、結構いろんな人に簡単につながれたりとかっていうのもあったりしますね。もうアメリカ行った時は、半年ぐらい行ってたんですけど、もう、向こうでビジネスやってる日本の方にバーって、こう、SNS 使って、いきなり突撃で、こう、会って話させてくださいってやりましたけど、結構話聞いてくれます。
は
い、
あ、そうなんですね。
はい。
それはもう向こう行ってからですか？
行ってからですね。
あ、すごい。
はい。
もう普通に、なんかちょっと話聞かせてほしいみたいな、そんな感じ。
そうですね。こういう仕事しようと思ってて、今アメリカに来ていて、ちょっとこういろいろ話させてもらいたいし、まあなんかちょっとよかったら一緒に仕事したいんですけど、みたいな感じで、うん、まあ向こうでリンクトインっていうビジネス系の SNS があるんですけど、
はいはいはい、
まあそれでこうわーっと日本人調べてって、メッセージを送るみたいな。
確かにまあね、今そういう SNS でね、すぐ繋がれるメリットはやっぱりすごいありますよね。
そうですね。はい。うん、
あと、まあ、今ね、このコロナでいろいろ大変になってる部分あると思うんですけど、なんかその今後のその海外でのビジネスの展望みたいなっていうのは？
そうですね。これは、まあ、正直ちょっとまだあまり読めないっていうところが、正直なところではあるんですけど、ただ、オンラインが結構普通になってきているので、おそらくこう、海外に行かなくても、こう、何かしら、ビジネスが進んでいくような形にはなるのかもしれないなっていうのは、すいません、これはもう個人的な予想でしかないんですけど、うん、今までやっぱりこうわざわざ海外に行ってとか、結構海外で日本の会社さん相手に仕事をしてると、やっぱり日本にわざわざ来ないといけないんですよね。何ヶ月かに一回来て、やっぱり一ヶ月ぐらいずっといて、はい、お客様とか会ってとかっていうのが、うん、やっぱあったんですけど、もしかするとその頻度も少なくて済むようになるかもしれないみたいな、その移動コストみたいなところは、これからなんかこう、結構減ってくるというか、楽になってくるのかもしれないなっていうのは思ってますね。結構日本ってやっぱり対面で話すっていう文化が結構強くて、 やっぱりなんかこう対面で、なんていうんですか、まあ相手があるというか、まあそっちも安心感あるみたいなところがあるんですけど、なんかそれがもうちょっとやりやすくなってくるかもなっていうのは思ったりしてますね。
やっぱり海外の人の方がその辺は抵抗は少ない感じなんですか、
ね、ですね、やっぱアメリカとかになるともう大きいので、いちいち移動してられないみたいなところがあるんで、
そうですよね。
やっぱオンラインである程度コミュニケーションを取ってみたいなところは、やっぱり日本よりは全然進んでるとかっていうのがあるんですけど、
うん、
やっぱ日本はある程度やっぱなんでしょうね。これはまあ多分文化なんでしょうけど。
うん。やっぱり直接会って。
まあ、そうです。で、うん、なりがちですよね。
はい、はい。
まあそれも別にいいとか悪いとかじゃないと思うんですけど、うん、はい。
ですね。なんで、まあ確かにね、なんか、だから逆にまあこのね、今のコロナの騒動で、逆にじゃあ海外とも、ある意味つながりやすくなったみたいな。
ああ、それはあると思います。この前も、それこそなんかオンライン飲み会みたいなのも結構最近多いですけど、はい、この前シンガポールと香港と日本でつないで、オンライン飲み会をやったので、
はいはい、
そういうなんか海外またいでみたいな、まあちょっとこれから私の事業でもそういうオンライン系の国際交流みたいなことは増やしていこうと思ってますけど、うんこの前もなんかオンラインかけるグローバルの交流会みたいなことでやったら、結構なんか PTX ってあそこから、はい、わーって人入ってきて、なんか何もしてないのに15人ぐらい集まってきた。
すごい、う
ん。まあ多分興味持ってる方も多いし、つながりやすくなると、なんかより、なんていうんですかね、こういろんな事業に発展していけるんじゃないかなという感じはしますね。
はい。うん、じゃあこれから海外でなんかまあ物を売っていきたいとか販売したいという人も、まあすごくチャンスはいっぱい。あるっていう感じですかね。
そうですね、あると思います。その、なんか、垣根が逆にちょっとこう、外れるというか、っていうところもあるんじゃないかなと思うんで。
森川さん、なんか、あれもいかがでしょう。
話伺ってて、つくづく思ったのはですね、これ質問というか私の感想なんですけれども、海外でビジネス始めるときの大切なことって、英語とか言葉の問題じゃなくてですね、まあ、どれだけこう、信用できる人とつながれるかとか、あと、ま、どれだけオンラインとかを活用して、よりこう効率的に進めていくとか、なんかそっちの方がすごい大事な気がしてですね。はい。
そうですね。
はい。なんかもう言葉とかっていう次元じゃないなっていうのをですね、今すごくお話伺ってて思ったんですね。
うん。
ですね。多分そういった本質的な、本当に大事なことは、ここだっていうのを、こう、ちゃんとこう、理解してわきまえて、それでビジネスされてるから、ま、小林さんすごく成功されてて、で、まあ、なおかつ今ではその多くの方にこう信用を得て、多くの方のお手伝いをされているのかなっていうのを今すごく二人のお話を伺ってて思いました。
そうですね。だから、なんか、結構思ってるよりハードルは全然高くないっていうのが、私が思っていることで、やっぱりさっき言ったみたいに、その、別に英語喋れなくても海外のビジネス始める人なんて、いくらでもいるので、やっぱり、その、まず自分が本当にやりたいっていう、そこのモチベーションというか気持ちが大事だと思いますし、あとはそれをどうじゃあ事業にしていくのか、自分が何ができるのかっていうことをしっかりと、自分なりに整理をして伝えていくっていうことがすごく大事だなというふうに思ってますね。
でも英語は本当関係ないというところでやって、まあやりたいと思った人がもう始めちゃうみたいな、そんな感じですかね。
うん、本当にそうですね。
うん、
この前お話しした方も全然英語喋れなかったけど、とりあえずマレーシアに移住しましたっていう方がいたんで、家族で移住しましたみたいな。
すごい。
そこまで行くと相当すごいですけど。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、今回この、今のお話を聞かれまして、まあ、小林さんのその、されてることにご興味を持った方とか、まあ、ぜひ、小林さんに海外のビジネスのことなどを相談したいっていう方、やっぱりいらっしゃると思うんですけれども、その場合、お問い合わせとかってどのようにしたらいいとかってありますか？
そうですね。今、私は坂本さんと森川さんと同じように、利子財団というところで、活動させていただいてまして、でその中のまあ海外部門でグローバル部門っていうのを作ってやっていますので、利子財団の方にお問い合わせをいただくと、私の方が、もし海外に興味あるっていうことであればお話しさせていただきますんで、利子財団とこう検索していただくと出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。
はい。ありがとうございます。今日の内容は以上になります。今日はゲストをお招きいたしまして、小林隆さんに、海外のビジネスをされている中でですね、まあ、英語はできなくても、海外でのビジネスはできる。逆にもっと大事なことっていうのは、他にたくさんあるというようなことをお話しいただきました。本日の内容は以上になります。坂本先生、小林さん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお 立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。